ただいまから2021年2月28日手術礼拝を執り行ってまいります。前奏のうちに心を静めてまいりましょう。唱詩、礼拝への招きの御言葉、詩編一編1から3節をお読みいたします。どうぞお聞きください。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。開会の賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちいただき、教会福音賛美歌46番、はじめにおられた神の御言葉を賛美いたしましょう。
初めにおられた神の御言葉、星と月と日を作られた主よ、あなたの御声は全地を保つ、空と海と地は喜び歌う。イエスは救い主、世の作り主、御声は全地に響く。失われたもの救い出すため、天の御座を降り人となられた。御手を差し伸べて人を助けた。けれども十字架は耐え忍ばれた。イエスは救い主、世の作り主、御声は全地に響く。墓を打ち破り、死に勝利して、虜を引き連れ天に昇った。父の前に立ち、今も取りなし、国々の民を御国へ招く。イエスは救い主、 主、世の作り主、御声は全地に響く。
どうぞお座りください。司会者が礼拝のためにお祈りをお捧げいたします。愛と恵みと憐れみに富んでおられます私たちの天のお父様、主の尊い皆をあがめ褒めたたえます。今日も主の皆が天においてまた地において褒めたたえられますように。今日あなた様が私たち一人一人をここに招いてくださり、あなた様に礼拝を捧げできることをありがとうございます。私たちの心を支配してくださって、あなた様に心からの礼拝を捧げできますように、どうぞお導きください。私たちはあなた様に、あなた様から遠く離れ身受かりを受けるべきものでありましたけれども、御子イエス様を私たちの罪の身代わりとしてくださって、私たちを救ってくださったことを心よりありがとうございます。今週一週もあなた様により頼みながら歩むことができますように、どうぞお導きください。本日礼拝の中で御言葉を取り継がれます堀田牧師をご聖霊で満たしてくださって、あなたの御言葉を十分に語ることができますように、どうぞお導きください。先生のを通しての御言葉を通して、私たち一人一人あなた様の命の御言葉に今週も生き従っていくことができますように、どうぞお導きください。この礼拝を最初から最後まであなた様にお委ねをし、主イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。使徒信条を皆様とご一緒に告白をいたしましょう。ピンクのファイルに使徒信条がありますので、こちらもご覧ください。使徒信条、私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はヤコブの手紙1章21節から25節、新改訳2017版では459ページ、第3版では446ページになります。それではヤコブの手紙1章21節から25節をお読みいたします。ですからすべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものとなってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は 自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。眺めてもそこを離れると自分がどの世であったかすぐに忘れてしまいます。しかし自由をもたらす完全な律法を一心に見つめてそれから離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならず実際に行う人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。牧会の祈りを堀田牧師にしていただき、その後御言葉を一心に見つめて離れないと題しまして説教をしていただきます。
牧会のお祈りをいたします。恵み深い天のお父様、あなたの皆をあがめます。主イエス様の恵み、父なる神の大きな愛、ご聖霊の親しい交わりがなければ、私たちは自らの罪のゆえにとっくに滅んでいるものでございます。しかし今日もあなたに愛され、生かされ、永遠の愛で包まれていることを感謝いたします。本日も素晴らしい神であるあなたを礼拝できる恵みを感謝をいたします。7時からの礼拝、10時半からの礼拝、各ご自宅でのホームページを聞いての礼拝を祝福してください。全世界において迫害を受けてらっしゃるクリスチャンの方々を励まして、今日の礼拝を祝福してください。今入院されている方々、施設におられる方々、病の中におられる方々、看病をされているご家族、試練の中におられる方々をお守りください。コロナウイルスが収束しますように。今世界中でワクチンの投与が始まりました。獣医師で受けることができます。どうぞワクチンの恩恵に預かる日が実際に来て、免疫抗体ができて協力し合いながら収束に向かうことができますように。医療従事者、介護従事者、また実際にそのワクチンの準備をなさっている多くの方々のご準備の上に支えを与えてください。皆さんとご家族を感染からお守りください。今日まで守られていることは奇跡であります。と同時に、今経済解除をするともう一度波が来ることがないように、しっかりと政府が手を打ってくださるように、知事を支えてください。と同時に、感染防止と経済の守りは反比例します。どうぞ経済的に困ってらっしゃる方々も憐れみ、政府の援助の手が伸べられますように。私たちの一人一人の人生には悩み、課題、試練があります。三位一体の神がいつも共におられ、弱い私たちを支え、お守りください。受験生の皆さんの健康を守り、受験が守られますように。3月3日は公立高校の受験、ほか大学はそれぞれの大学の試験日がこれからありますが、主が一人一人の受験生の健康と見守って支えてくださるご家族を守ってください。 本日の礼拝後の子どもステップを祝福してください。子どもたちが教会全体を通して育てられていることを感謝いたします。今日は10時半からの礼拝の中で、この子どもステップを通して育てられた、教会全体の祈りを通して育てられた優希くんが神の前に洗礼を受けられることを感謝いたします。豊かに祝福してください。今年の4月に伝道師として招聘される平吹新学生とご家族を守り、必要が満たされ無事に卒業をなさり、4月からの働きを祝福してください。次の世代を担うクリスチャンホームの子どもたちや青年たちを祝福してください。またご年配の方々の健康を守り支えてください。本日御言葉から説教いたします私を、主の十字架の血とご聖霊によって聖別し、奉仕を祝福してください。心を開いて説教を聞いてくださる会衆の皆さんに、御言葉が心に届き生きる希望と力を与えてください。本日の全世界の礼拝が祝福され、神様の皆が崇められますように、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。本日は御言葉を一心に見つめて離れないと題して説教を取り継がせていただきます。まず先行的先行する神の恵みを味わいたいと思います。主は私たちを愛してくださっており、私たちのすべての汚れあふれる悪の罪のために十字架で死んでくださったことをまず覚えて感謝しましょう。神様は私たちの魂を救う御言葉聖書を与えてくださっていることも心から感謝をいたします。聖書は単なる道徳の書ではありません。聖書の御言葉自体に命があり、私たちを救う力がある御言葉であります。私たちが主を信じるとき、素晴らしい救いが与えられます。救われると洗礼を受けたいという願いがご聖霊によって与えられます。本日洗礼を受けになる優希くん、おめでとうございます。洗礼は神の家族全体の教会の喜びであります。私たちも洗礼を受けた日を思い出します。自分はその時は全部分かっておりませんでしたけれども、多くの教会の方々に喜び祈られていたことを今振り返ると思い、感謝に耐えません。大きなに汚れ悪を捨て御言葉を受け入れることを味わいましょう。ですからすべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。汚れ悪を捨て去る力も神様は与えてくださることを覚えて感謝しましょう。自分の力で悪を捨てることはできませんが、神様はその力もくださいます。すべての汚れやあふれる悪を捨て去り、汚れやあふれる悪は御言葉を塞いでしまいます。捨て去るとは、それらの罪を神に正直に告白し、十字架の血によって許しを受けることです。そして心に住んでくださっているご聖霊によって日々清められ、ご聖霊に頼り悪から 離れるように心がけることを表します。汚れや悪を捨て去るだけではなく、命の御言葉、清さと愛の源の御言葉を心に受け入れることは素晴らしいことです。福音書の中に、悪霊を追い出した後掃除をしてきれいにしていると、もっと悪い悪霊をたくさん連れてくるという箇所があります。その箇所と今日の箇所は通じ合っています。私たちのクリスチャン生活は、汚れや悪を捨て去るという消極的な面だけで終わりません。それはあまりにも窮屈な生活です。汚れや悪を捨て去る代わりに、命の御言葉を心に受け入れていきましょう。悪を心の中から出しますと、心に命の御言葉を受け入れるスペースが増します。そこに良い御言葉を加えていこうではありませんか。そうすると結果的に悪がとどまるスペースが少なくなり、悪が出るという霊的な原則があります。ここで聖書は言葉を選んでおられます。頭に蓄えるのではなく、心に植え付けられた御言葉をと書いてあります。植え付けられたとは、その時初めて読む御言葉というよりも、日頃からよく読み心に蓄えている御言葉を指します。どうぞ皆さん、信仰生活の中で心に植え付ける御言葉を増やしていきましょう。自分が落ち込んだり、あるいは悪の誘惑に遭いそうになった時に、いつもこの御言葉で励まされるという箇所を蓄えていくことは大きな恵みであります。毎朝の神様との交わりのディボーション、あるいは主日礼拝の礼拝メッセージの御言葉を、そしてご自分がお好きな心に響く暗唱聖句を蓄え続けてまいりましょう。御言葉を素直に受け入れなさいと語られています。不信仰、悪、人を許さない怒りの誘惑の中で、植え付けられた御言葉を受け入れ、これまでの主の恵みを思い起こしましょう。その御言葉を自分に語りかけましょう。御言葉に頼りましょう。主は悪魔に御言葉で勝利されたように、私たちも御言葉で悪魔に勝利できます。御言葉はあなた方の魂を救うことができますとあります。神ご自身が私たちをお救いになり、イエス様がお救いになりと同時に、聖書は同列に神のご自身が救われるということと、御言葉ご自身が私たちの魂を救うことができると明確に記されています。つまり御言葉には命と力があるということです。先ほども申しましたように、聖書の御言葉はただ道徳的なことを教える書ではないということです。御言葉自身に私たちの魂を救い、汚れ、悪、悪行、怒り、憎しみから守り、清さ、愛、寛容、自制の実を結ばせる命が御言葉の中にあるということは、何という感謝でしょうか。ですから皆さんのペースに合う形で、ぜひ毎日御言葉に 触れていただきたいと思います。また御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけませんと語られています。まず御言葉をよく心を開いて聞こうではありませんか。そして二番目に素直にその御言葉を受け入れていきましょう。三番目にその御言葉を実生活の中で行うとき、その御言葉が本当に自分のものになっていくのであります。御言葉を実行しようとしますと、自分の力では無理、自分には愛も清さもないとばかり、ますます主により頼むという恵みを味わうということです。御言葉を本気で実行しようとするときにこそ、自分の力では無理、しかし神様にもっとより頼んで御言葉と共に歩む生活が始まるのであります。皆さんの中には三浦綾子さんの最も有名な書物の中の「潮刈峠」をお読みになった方がおありだと思いますが、私はその箇所の中でたくさんの感動する箇所がありますが、今日のこの御言葉に当てはまることを思い出すことができます。それはその主人公としては名前が出ている長野信夫さんが、とてももともと聖人君主のような真面目な方でありましたので、牧師さんにご自分の罪がわからないことをお話しになったときに、その牧師さんはこうおっしゃいます。隣人をあなた自身のように愛しなさいという御言葉を実践してみてくださいというくだりがあります。真面目な長野さんは、はい、わかりました、愛しますと実践しようとするのですが、今までは自分は真面目で人に親切にし罪があると分からなかったのですけれども、長野さんは隣人を自分と同じように愛することができない難しい相手と出会った時に初めて目が覚めました。ああ神様、私は真面目で良い人間と思っていましたけれども、人を愛する愛がない、憎んでしまう。その時にイエス様の十字架の必要性が分かったのです。泳ぎ方、水泳の試験がペーパーのテストで満点でも、実際に水に入り学んだことを実行するときに初めて泳ぎ方が自分のものになるように、聖書の御言葉も聞くだけでは日常生活に生かさないこと、聞くだけで日常生活に生かさないことにならないように祈りましょう。聖書の御言葉は日常生活の中でそれを実行しようとするときに初めて自分の肉となり血となり自分のものとなっていくのであります。御言葉を聞くだけで実行しない人は自分を欺いていると22節にあります。聞いたことを自分のこととして受け取らないということです。ああこの御言葉はあの人にぴったりだ、あの人に聞かせたかったと考え、これは私への主の御言葉と受け取らないで、聞くだけで心と生活は変わらないことで 自分を欺いていくのです。ああ、もうこの御言葉の教えは何度も聞き知っていますよと高ぶる姿であります。そうではなく、御言葉を真剣に自分への主の語りかけとして聞き味わい、御言葉を心で何度も味わい反芻するとき、深く教えられ、その御言葉そのものに力があり実践が生じてくるのであります。真実に御言葉を聞くことと実行することが御聖霊によって結びつけられることはなんと幸いでしょうか。聞くだけで実行しない人の例えがあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見つめる人のようです。見つめてもそこを離れると自分がどのようであったかすぐに忘れてしまいます。実際に私たちもそうですね。鏡を見てすぐ離れるとどんな姿であったかが忘れてしまう。御言葉も鏡、心の鏡として私たちの心の状態を表してくださいます。どんなに罪に汚れたものか、また日常の日々の心の姿がどのようであるかを聖書の御言葉は示してくださる心の鏡であります。私は鏡をいつも一日中見ているわけでは当然ありませんので、鏡を見ていないときに自分の顔にご飯粒がついているかどうか気づかないこともあります。時々私の妻に、口の横に食べ物がついているわよと言われるときに、初めて鏡を見るときに、ああこういうものがついていたんだと気づいて恥ずかしくなりますが、皆さんも同じですね。鏡がなかったら私たちの目は自分を客観的に外側から見るようには作られていませんので、自分の姿が分かりません。心の状態もそうですね。心の状態がどうであるかを映し出す鏡は御言葉であります。そうされながらも、そこに示された罪を悔い改めようとせず、御言葉の勧めも実行しようとしないなら、真の成長はないのです。実行する気もなく御言葉を聞くと忘れやすいのです。私たちも御言葉を聞くだけではなく、日常生活ではすっかり御言葉を忘れ、信仰と日常生活が分離してしまわないように祈ってまいりましょう。御言葉を実行する人の特徴を見ていきましょう。しかし自由をもたらす完全な律法、御言葉を一心に見つめてそれから離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで実際に行う人になります。こういう人はその行いによって祝福されますと励まされています。自由とは、御言葉により主を信じる信仰による罪の滅びからの自由、御言葉と御聖霊による罪の力からの自由を指しています。その自由をもたらす完全な律法、完全な律法とは、旧約聖書に私は私の律法、つまり律法を教えてくださる聖霊の内住を彼らのただ中に置き、彼らの心、旧約時代は石の板に十戒が書かれましたが、新約時代はなんと私たちの心に神の御心の御言葉がご聖霊によって書き記されるということです。 私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その律法を一心に見つめて離れない、御言葉にとどまる、御言葉を一心に見つめる、この言語は熟知するという意味があります。私はこの御言葉が大好きです。御言葉を一心に見つめるときに、その御言葉が心に染み入ってきます。罪が熟すると死を生みますが、御言葉が熟すると命を生みます。罪が熟すると死を生むが、逆に命の御霊は御言葉が熟しされとどまり反芻する、御言葉を知るし持ち歩き見思い起こすとき、命ある行動実行を生むという意味があります。御言葉を一心に見つめて真の意味を知ろうとすることは素晴らしいことです。すぐに分からなくてもよいのです。御言葉を味わい見つめ続けましょう。時が来て理解させられるのであります。少しお明かしをさせてください。いつも魚の鯉のお明かしをさせていただくわけですが、今日の箇所にふさわしい経験をしたことをお明かしさせてください。私は以前も何回も申しておりますように、友達と遊ぶことも好きでしたが、魚や金魚にも興味があり、鯉や金魚を売る方の後について、その魚を見るのが大好きでした。ある時にその鯉を売っている方が、周一君、このたくさんこう立派な鯉がいたんですけれども、この鯉の中でどの鯉が一番値段が高いと思うかいと聞いてくださいました。その時私は正直にどれも素晴らしい鯉に見えまして、これだと思いますと言いましたが、ちょっとそのご主人の顔を見たら外れだったようでしたね。正直に本当に分からなかったんですね。ところが何回もその鯉を売っている方のところに足を運び、そして私の友人の家がその鯉や金魚の養殖を始めましたものですから、よくその友達の家に行ってじっと鯉を見つめ金魚を見つめている間にですね、私の目は肥えていきましてですね、どの鯉が値段が高く貴重であるか見分けがつくようになってしまったんです。その時私は今日の御言葉を準備しながら、御言葉鯉を一回ぐらい見ただけではその見方がわからなかったんですが、鯉や金魚を見つめ続けるときに、だんだんその鯉の中身、また値段でさえわかるようになりました。今私はもし鯉の趣味で養ってらっしゃる方のとの出会いがもしあれば、今その鯉の価値を見分ける目が与えられるようになりました。聖書の御言葉も同じです。最初はわからないのが当然です。洗礼を受けてもすぐわかりません。しかし御言葉を見つめ続け、御言葉を聞き続け、また自分の生活の中で支えとなる御言葉を何度も味わい体験し続ける中で、御言葉の素晴らしさが見えてくるということです。生涯教えられ続けましょう。御言葉は飽きることはありません。 私は聖書を45回以上読んでいますが、今もなお飽きることはなく御言葉を学び続け教えられ続けています。御言葉は本当に深いものです。完全な律法、自由の律法とは、神が私たちに与えた聖霊による御言葉、聖書のことです。神の律法、御言葉は完全で誤りがないという意味です。人間の律法はいつも時代によって変わります。皆様も言葉遣いでお気づきになっていると思いますが、私が育った時代はですね、全然と使ったら全然ありません、全然そういうことはありませんという、次は否定の言葉が続くことが普通の言葉遣いでした。しかしこの10年以上でしょうか、この日本語の全然が使い方が変わってきたことに気づいています。それも違和感がないようになっています。私は使いませんが、全然ありませんではなく、全然ありでしょう。全然いいでしょう。という言葉が増えてきました。また、世論の読み方も、私は世論と読む読み方で育ってきましたが、最近はアナウンサーや専門家の方も世論という方もありますし、世論という言い方も増えてきました。広辞苑も何年か越しに改訂があり、日本語として定着するときに認められる言葉があります。上から目線という言葉がここ数年使われるようになったときに、広辞苑で上から目線も記されました。また私が最近よくここ3年ぐらいに多く使われる言葉は、ほぼほぼという言葉です。ほぼほぼという、ほぼほぼ何々ですがという使い方があります。つまり日本語も状況によって変わっていき、以前は受け入れなかった使い方が受け入れられることもあるということです。しかし神の御言葉は不変であります。ですから安心して御言葉を読み従います。歴史的科学、科学が真理なら科学の仮説は変わります。科学の面でも誤めにない聖書です。真の自由を与える律法、聖書を感謝します。間違ったユダヤ人たちは、旧約聖書の精神、愛、憐れみ、神への信頼、心の清さをおろそかにし、外側だけを気にして自分勝手に解釈し、多くの規則を付け加えたのです。自分たちと人々を窮屈にしておりました。本来、御言葉は私たちを罪から自由にするものです。御言葉、主を信じる者に与えられる十字架による許しと永遠の命の福音を信じるとき、新しい命、性質、御霊の内住を受けます。その新しい性質と内住の御霊の教えによって聖書を読むとき、その御言葉は単なる文字ではなく、主の喜ばれる行いを結ぶ命、力と変えられます。ご聖霊は御言葉とともに働かれ、私たちに主に喜ばれることができる自由を与えてくださるのです。聖書的な自由とは、悪いことでも何でもしてよいという自由ではなく、罪の束縛から自由にされ、主の喜ばれることができる自由であります。御言葉を喜び楽しみ従える自由であります。詩編の記者はこうおっしゃいました。 私はあなたの悟しの道を、御言葉の道を、どんな宝よりも楽しんでいます。この方にとって神様の教えは窮屈な教えではなく、どんな宝よりも楽しみでありました。最後に、御言葉を実行する結果を見ましょう。その行い、御言葉の実行によって祝福されますとあります。その行いによって救われますと言われていないことに注目したいと思います。このように自分の行いによって救われる人は一人もおりません。神の律法を自分の力で完全に守れる人は一人もいないからです。主はそのためにこの世に来られ、律法を私たちの代わりに完全に守り、私たちの代わりに十字架で刑罰を受け死に、私たちの罪を完全に償って、信仰による救い、行いによる救いではなく、イエス様を信じる信仰による救いの道を開いてくださいました。本日行われる洗礼式は、主を信じたことの公の告白です。そして洗礼は決して、キリスト者としての完成のゴールではなく、クリスチャン生活の始まりであります。イエス様は弟子たちにある時こうおっしゃいました。弟子たちの汚れた足をイエスご自身がへり下って洗いながら、それ、つまり互いに足を洗い合う、互いに使い合う、主の御言葉を守るときに、あなた方は祝福されるのですとおっしゃいました。祝福とは何でしょうか。それは神に喜ばれ、神の恵みを体験させられる、味わえることです。私たちの喜びそのものである神、祝福の源である神ご自身がそばにいてくださることこそ祝福であります。聞くだけで御言葉を実行しない人は、日常生活の中で神を体験することはできません。御言葉をよく聞き、一心に見つめて離れないで実行するとき、神の祝福があります。その祝福とは、その御言葉の理解がますます深まるということでもあります。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。言語は思い巡らすとも訳することができます。その人は、時が来ると、神様の時が来ると、実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。これは、すべて成功して金持ちになるという意味ではなく、その人のすることはすべて主の祝福を受け、神が益とされるということです。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、今日の御言葉を感謝します。御言葉は道徳の書ではなく、私たちに自由を与えてくださり、そしてその御言葉を一心に見つめて離れないときに、御言葉ご自身が実行する力を与えてくださることを感謝いたします。これからも私たちは御言葉を大切に味わい、その御言葉の力をいただいて、その御言葉に生きるものとしてください。尊いイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
応答の賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちいただき、教会福音賛美歌180番、命の御言葉を賛美いたしましょう。
命の御言葉歌え高く、御神の御胸の麗しさを、命与え道を照らす恵みにあふれる主の御言葉、命にあふれる主の御言葉、命の御言葉イエスは与え、雨なる御国に招きたもう、罪あるもの救い受けよ、恵みにあふれる主の御言葉、命にあふれる主の御言葉、命の御言葉鐘に響き、許しと平和を告げ知らせる、あなただけが救いの神、恵みにあふれる主の御言葉、命にあふれる主の御言葉。
どうぞお座りください。献金をいたします。信仰の表れである献金は自由です。ご用意のある方はお捧げください。献金は主の恵みに感謝し、御言葉に応答しながら自分自身を捧げる信仰を表すものです。祈りつつ捧げ物を性別し、心を込めてお捧げしていきましょう。それでは司会者が献金のためにお祈りを捧げいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。御言葉を一心に見つめて離れないと題しまして、ヤコブの手紙から御言葉を語ってくださりありがとうございます。御言葉を聞いても信仰と日常生活が書かれてかけ離れた生活に傾きやすいものです。いつも悔い改めに導いてくださり、汚れ悪を捨て、主のなさってくださった恵みにいつもあふれさせてくださり、命の御言葉に生き従うものとさせてくださいますように、どうぞお導きください。神様、日々私たちに必要なものを与えてくださりありがとうございます。今お捧げしましたこの献金をあなた様の御用のためにお使いくださいますように、どうぞお導きください。感謝しイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。 報告の時ですが、州法にあります教会活動のお知らせと教会関係者のニュースは各自ご確認くださいますようにお願いいたします。報告の右下に記載されています大人と子どもの暗唱聖句を皆様とご一緒に一度お読みいたしたいと思います。それでは3、はい。私の愛する兄弟たち、このことをわきまえていなさい。人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。ヤコブの手紙1章19節。主の祈りを皆様とご一緒にお祈りをいたしましょう。ピンクのファイルにこちらも主の祈りがありますのでご覧ください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。お立ちできる方はお立ちいただき、唱詠、教会福音賛美歌270番、よう小ぞり手を賛美し、その後祝祷を堀田牧師にしていただきます。
ようこそ
祝祷いたします。主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、ご聖霊の親しい交わりが、集われたお一人お一人の上に、ご家族の上に、ホームページを通して礼拝をなさったお一人お一人とご家族の上に、豊かにありますように。アーメン。
これをもちまして2021年2月28日の主日礼拝を終わらせていただきます。ありがとうございました。